萩市議会だより2023年2月1日号ナンバー67発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話0838-25-3144ダブル表紙、表紙の写真、地域で活躍する若者シリーズです。あきらぎで古民家レストラン、ひじわらで映像、デザイン制作を始められた、萩の町が大好きな地域おこし協力隊 OB、OG の登場です。2月号の題字は中学生です。横書き、神崎ゆりなさん。朝日中3年。このような機会をいただけたことを嬉しく思います。議会だよりに載るので、文字一つ一つを丁寧に気をつけながら書きました。萩市の魅力をもっと知りたくなりました。縦書き、世良小梅さん、萩東中3年。私は萩市に住む方々の温かいところが大好きです。修学旅行に行って改めて感じました。将来は萩市のために活躍できる人になりたいです。右表紙、右側縦書き大事、議会だより、市議会ホームページの QR コードがあります。写真の説明、カメラを構えて立つ女性の自己紹介の言葉が吹き出しで示されています。吹き出し、映像デザイン制作オンライン配信高潮企画の高潮愛、元地域おこし協力隊です。私がいいなと思う街の姿をたくさんの人に知ってもらいたいと思い、映像やデザインの企画と制作をしています。仕事を通じて人に学び成長していく大切さを知りました。吹き出し終わり。女性は会議や講習が行えるような部屋の中で斜め前を見て両手でカメラを構えて立っています。髪はストレートで耳が隠れるくらいの長さ、黒っぽいジャケット、白っぽいパンツ姿です。室内は長机、その周囲にはキャスター付きの椅子がいくつも置かれ、長机の向こうには映像を映し出せるような黒っぽい大きな壁面があります。また、板張りの天井から吊り下げられた照明用のレールには、スポットライトがいくつも設置されています。写真終わり。表紙終わり。新春のご挨拶。萩市議会議長、長岡健太郎。立春の候。市民の皆様には健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。うさぎ年は寒気が緩み、放牙を促す年とも言われています。本年がコロナ禍を乗り越え、希望の芽吹く年となることを祈念いたします。長年の懸案であります萩市の医療体制、とりわけ中核病院の形成については、昨年5月に特別委員会を設置し、議会として議論を深めているところであります。少子高齢化、人口減少、さらにはコロナ禍や物価上昇により疲弊した地域経済の再生、山陰道や小郡萩道路の早期整備など、山積する課題に対し、議会での議論を深め、鋭意進めてまいります。開かれた議会を目指し、議会運営の見直しや効率化を検討するとともに、議会報告会の開催などに取り組んでまいりました。また、昨年9月定例会から YouTube を活用し、議会の録画配信を開始いたしました。引き続きタブレットの活用を含め、時代に合った議会運営、情報発信を行ってまいります。市政発展のため、議員一丸となり、取り組んでまいる所存です。 今後とも市議会に対しご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。一般質問。佐々木君恵、公明党。問い。公共施設などの男性トイレにサニタリーボックスを。近年、前立腺がんや膀胱がんなどの患者さんの増加に伴い、男性で尿漏れパッドを着用する人が増加しています。しかし、公共施設などの男性用個室トイレには、ほとんどサニタリーボックスの設置がされていないため、使用後の尿漏れパッドの捨て場所に人知れず苦労されています。そこで、市内の公共施設や観光客の多い公衆トイレの男性個室トイレにサニタリーボックスの設置が必要ではないでしょうか。市長の見解を伺います。答え、男性用トイレにサニタリーボックスを設置します。全国的に尿漏れパッドを使用されている方のために、男性用個室トイレの中にサニタリーボックスを設置するという取り組みが広がっています。こうしたことから市では、多くの市民や観光客が利用される施設から順に、男性用個室トイレに少なくとも1施設あたり1箇所、また公衆トイレのすべての多目的トイレにサニタリーボックスを設置します。合わせてサニタリーボックスを設置したトイレには、入り口等に設置した旨の表示をするなど、利用される方への周知も図ります。その他の質問。プレコンセプションケアについて。子育て支援の充実について。三原義弘、清風会。問い。玉川温泉憩いの湯の湯量の状況は、5月の連休等、来客が多い場合において、湯量が少ないため、来られた方に帰ってもらうと聞きました。1、状況を説明してください。2、今後の対応を聞きます。3、今後はそういったことはないですか？答え、機器の設定を変更し、湯量を確保しています。リニューアルオープン直後の5月3日、4日は、両日500人を超える方が温泉を利用されました。しかし、3日の午後8時30分に、浴室シャワーからお湯が出ない状況となり、利用者の皆様にお詫びを申し上げ、その日は営業を終えました。翌4日は、午後7時30分に、シャワー用タンクの湯量が残りわずかとなり、以降の利用をお断りしました。給湯設備更新の際、灯油を燃料とするボイラー方式から、電気を利用するヒートポンプ方式に変更し、容量10立方メートルのタンクを新設しました。このタンクで500人程度のシャワーの湯量が賄えます。また、追い焚きにより、この2倍程度の利用者数にも対応できます。リニューアルオープン当初は、変更した機器の操作に不慣れであり、追い焚きが間に合いませんでしたが、利用者の増加に対応できるよう追い焚きの設定を変更しており、その後はシャワーのお湯が不足したことはありません。宮内金次、日本共産党。問い、市長が特定の事業者に便宜を図ったのか。第三セクター株式会社玉川が地元企業の漬物事業を買い取ったことに、市民から疑問と不安が示されています。市長が特定の事業者に便宜を図ったのではないか、大丈夫か、などです。どんな経緯、どんな契約で買い取ったのですか。いつ話があったのですか。市が積極的だったと言われていますが、なぜですか。答え、事業承継は取締役会でされたものです。令和3年5月、T 社の社長から、漬物部門を地元の株式会社玉川へ引き継ぎたいと代表取締役である市長に相談があり、 その後、調査や検討、現地確認を経て、最終的に取締役会で審議・承認され、事業譲渡契約等を締結されたものです。市の便宜などはありません。問い、パートナーシップ制度を作りませんか？多様性と寛容性のある社会に向けてパートナーシップ制度を作るときではありませんか？答え、性的少数者への理解促進と支援策の検討をします。理解促進のための啓発を引き続き行うとともに、全国的に導入が進んでいるパートナーシップ制度を含め、性的少数者に対する支援策を検討していきます。その他の質問、買い物支援の充実強化について、新型コロナ第8波への対応は？森田宗和、清風会。問い、萩市の福祉行政を問う。先般、視野狭窄の方の白杖歩行訓練が実施されましたが、目的地まで到達できませんでした。萩市の点字ブロックはグレーが多く見えにくい、黄色にすべきと思いますが、お尋ねします。次に、障害者が笠山展望台に登れないと陳情がありました。展望台付近に障害者スペースを設置すべきと思いますが、お聞きします。答え、障害者の方に寄り添った支援を行います。点字ブロックの設置や改修等は、視覚障害者の方のご意見を伺いながら対応していきます。笠山山頂広場への駐車場の設置については、県に対し、次期整備計画に組み込み、整備していただくよう要望しています。問い、道路舗装の対応を。相葉川、川島地区の道路がデコボコです。観光地、桂太郎邸、湯川邸があり、対処すべきと思いますが、お聞きします。答え、舗装の不具合は適宜適切に対応。相葉川周辺の道路は、観光客や周辺住民の皆様方の生活道路として利用されております。この区間の舗装の不良箇所は、適宜適切に対応しています。また、抜本的な対策として、計画的に護岸改修を実施しています。その他の質問、遊ぼう車について、東萩駅の JR 乗車券購入について、関信久、清風会。問い、山陰自動車道の整備は住民に寄り添い丁寧な対応を。大井萩間の整備では排水量増加の懸念があり、椿、中野倉、後小畑地区の支流の浚渫が必要です。また、中野倉地区の景観配慮への要望も継続して届いています。住民に寄り添い、国、県と連携して対応をしませんか？答え、地元と国、県との調整役を担います。萩市では設計協議会や地元説明会の調整を行い、国において地元のご意見や課題について対応を検討されています。今後も地元の皆様の声が反映できますよう、市では地元住民と国、県との調整役を担い、ご意見が届きやすい環境を整え、橋渡しができるように取り組みます。問い、三味川、三味漁港内の浚渫は抜本的な対応を。三味川河口及び漁港内の浚渫を定期的に行っていますが、すぐに土砂が堆積します。特に河口付近は排水処理場の浄化水が滞留し、悪臭の原因になります。抜本的な対策を県に要望しませんか？答え、 県に定期的な浚渫と抜本的な対策を要望します。三味川河口の土砂堆積については、県により堆積を軽減する対策として、消波ブロックが施工されています。しかし、気象状況の変化等により、土砂の堆積頻度が多くなっている状況です。管理者である県に対して、定期的な浚渫及び抜本的な対策について要望していきます。水津和夫、清風会。問い、定住・移住の促進を。山口県内の市町で唯一人口増は下松市です。他市の良いところを取り入れることは大事です。また、この活動には地域おこし協力隊員が大変重要です。萩市はどう取り組みますか？答え、他市の取り組みも参考に人口減少対策に取り組みます。先進地の優良事例を学び、萩市の施策に反映することは重要です。引き続き他市の取り組みも参考に人口減少対策に取り組んでいきます。地域おこし協力隊は地域団体に配置しています。希望される場合はご相談いただきますようお願いします。問い、一次産業の活性化で観光につなげては？磯焼け対策でウニの完全駆除を目指すためにも、駆除した量に見合う報酬に変更すべきです。栽培漁業は、漁獲量増につながらなければ意味がありません。沖縄でアオリイカの栽培成功事例があります。野菜の栄養価と合わせ、研究開発に全力投入すべきと考えますが、どうですか？答え、農林水産業の活性化対策について検討します。磯焼け対策としての藻場の保全等については、専門家の意見を聞き、水産資源の育成回復につながる効果的な対策について検討します。農作物の栄養価を活用した取り組みは、コロナ禍等の状況が好転したら、農協と協議し、市場関係者へ調査を行います。その他の質問、行財政改革は永遠であるべき。
斉藤真嗣、立志会。問い、第三セクター、株式会社玉川の新規事業への関わりは？今年10月1日より、第三セクター株式会社玉川が、民間会社の事業の一部を譲り受け承継しました。この新規事業に対して、市内商店や玉川地域の住民の方が、株式会社玉川の代表取締役を兼ねている市長の判断を疑問視し、公平性が保たれるのか等の声が寄せられています。代表取締役である市長及び市担当課、現地の玉川総合事務所はどのように関わったのか確認します。答え、地域振興に資する三セクは市の適切な関与が必要。株式会社玉川は道の駅の運営をはじめ地域の産業振興や雇用の確保など公共性の高い事業を展開するため、旧玉川町が第三セクター方式で設立しました。第三セクターは公共性と企業性を併せ持ち、地域住民の暮らしを支え、地域振興に資する事業を行う役割とともに、一方で会社として持続的、安定的な経営を図る必要があることから、萩市が適切な関与を行っています。株式会社玉川には、市長と玉川総合事務所長が取締役として就任しており、経営者の一員として、会社の事業決定や事業の監督等に関わっています。なお、萩市の担当課は、 オブザーバーとして取締役会に出席しています。その他の質問、自治体職場職員の処遇改善について。浅井朗太、立志会。問い、部活動の休日地域移行は地域の受け皿が寛容。子どもたちの選択肢を幅広く維持できるよう、移行期間中に部活動の募集停止などにならないよう配慮できませんか。また、地域指導者の確保のために国などからの財政支援はありますか。答え、生徒が希望する部活動の維持に努める。生徒が希望する部活動がなくなることは避けたいと考えており、合同部活動の拡充について検討を進めています。また、国においては、地域における指導者の確保にかかる財政支援が示されているところです。問い、屋外でのマスク着用原則不要。厚労省が示すマスクの着用についてでは、屋外での着用を原則不要としています。特に子どもたちの日常においてのマスク不着用に誤解が生まれないよう、この指針を広く市民に周知しませんか。答え、場面に応じた適切な着脱について市民に周知。国は屋外では人との距離が保てる場合や、距離が保てなくても会話をほとんど行わない場合は、子どもを含めマスクの着用は必要ないとしています。今後とも国の示す場面に応じた適切な着脱の考え方について、市民の皆様に周知を図っていきます。厚労省のホームページ、QR コードがあります。その他の質問、阿武風力発電仮の進捗について。西中忍、立志会。問い、市長の言動で、小郡萩道路の整備はどうなっていくのか。市長の明木から萩間のバイパス化という主張で、江道から明木間の整備が遅れませんか。また、共に行動している民間団体や、県にバイパス化は理解されていますか。合わせて要望活動で直接会った国会議員は何について理解しましたか。さらに県が明木から萩間をバイパス化しない理由の中で道の駅萩王館など観光地への影響を挙げていますがどう考えますか。答え、別線バイパスの必要性を訴え要望を続ける。小郡萩道路の原道活用区間を別線バイパスとして整備することは、災害に強い広域道路ネットワークの構築等のため必要であると考えています。民間団体が組織する萩小郡間地域高規格道路建設促進経済団体協議会とは、国への要望行動を共に行っており、別線バイパスの整備が必要であるとご理解をいただいていると思います。また、県にも要望時に必要性を説明させていただいています。さらに、国会議員に対しても、地域高規格道路が途中で途切れることがないようにしっかり説明し、広域道路ネットワークの必要性をご理解いただいています。引き続き、関係市町や関係団体と連携を図り、早期に全線が整備されるよう要望していきます。その他の質問、市内高校の魅力化について市長はどう考えているのか。小林富美、創生会。問い、高校再編の動きにどう対応するか。名護分校が今後、地元入学の状況等により、募集停止となる説明がありました。名護分校は県立かつ阿武町にありますが、約 86% は萩市民で、地元就職等につながっています。出生数からこの問題は予見されましたが、他高校も含め学生を全国募集しませんか。また、寮整備が早期必要ですが、検討はどうですか。答え、高校魅力化の取り組みを推進、寮整備も検討。 市内の高校への進学者数を確保するため、高校魅力化の取り組みを推進しており、こうした取り組みを市内外に発信するなど、市内の高校を選んでいただけるよう努めています。寮については既存の施設の活用を含め検討しているところです。問い、子育て応援企業を増やす仕組みを。地元企業から子育て支援団体に寄付をいただきますが、萩市独自の表彰など企業協力の輪を広げませんか。また、激減する若年女性の働きやすい企業が増える後押しができませんか。答え、地域全体で子育てを応援するまちづくり。企業による子育て支援を周知する仕組みや、他の企業にその取り組みを拡大する手法について研究するなど、企業を含めた地域全体で子育てを応援するまちづくりを推進します。子育ての幸せが実感できるまちづくり、日本一子育てしやすい町萩を実現していきます。村谷浩二、創生会。問い、市道小本町からし線の渋滞緩和を。小本町交差点は萩市の中心部に位置する交通量の大変多い交差点です。バスセンター方面の本市道は日常的に渋滞が発生し、右折車両が詰まると直進や左折車両が進めない状態となります。右折レーンを設置して渋滞を緩和させる考えはないですか。答え、渋滞緩和に向けて研究していく。右折レーンの設置には一定の道路延長と幅員が必要となりますが、現状の交差点形状では確保できません。これに代わる方策として、信号機の制御等による交通整理や国道の交差点の改良が考えられます。今後、関係機関に助言をいただきながら研究していきます。問い、マンホールトイレを避難所に設置しては。マンホールトイレの導入に対する研究成果はどうですか。要支援者に配慮し、未洋式化トイレの避難所から優先的に配置を検討してはどうですか。避難所における衛生的なトイレ環境の整備を検討。災害時におけるトイレについて、市では避難所での簡易トイレ袋の備蓄や仮設トイレの供給にかかる協定の締結等による取り組みを進めています。また、避難所のトイレについては、マンホールトイレだけでなく、設置コストや災害の種類等を考慮するなど、引き続き適切な整備を検討していきます。横山修司、立志会。問い、あきらぎから萩間の別線バイパス構想は、県に理解されていますか。従来、道路促進規制同盟会は、江戸から萩間の路線バイパスの早期完成を県に要望してきました。県より江戸あきらぎ間はバイパスとし、あきらぎから萩間は原動活用で整備するとの結論を受け、足並みを揃え国へ要望してきました。ところが、令和3年度の要望活動から、あきらぎから萩間は県に相談もなく、別線バイパスに方針転換し、要望されました。この構想は県の理解を得られましたか？市長として手法、手順等をどうお考えですか？答え、今後も早期全線整備と別線バイパスの要望を行う。小郡萩道路は産業や観光の活性化に資する道路として期待されており、現在整備中の道路から直接山陰道につながる高規格道路、別線バイパスとして整備することは山陰地域にとって重要なことと考えます。県は整備効果が見込めないことから現計画で進めていきたいとのことですが、前述の理由によりまさに整備中である今、県へ別線バイパスの必要性を丁寧に説明し、要望を行っているところです。 今後も関係市町や関係団体と連携を図り、早期全線整備と別線バイパスについて要望を行っていきます。その他の質問、県道道路改良について、市道道路改良について、森田哲弘、理事会、問い、株式会社多摩川の新規事業に対する地元住民の反応等を問う。1、第三セクターの株式会社多摩川が T 社の漬物部門を1440万円で買収されました。しかし地元住民からなぜこんなことができるのかとの声を聞きますが、どうですか。2、これが先例となり同様の事案が発生した場合、市長、代表取締役はどのような対応をされますか。3、株式会社多摩川の取締役会の資料の公開を求めますが、できますか。答え、地域ブランドの維持や経済振興を鑑みた事業承継。1、多摩川地域のブランドや雇用の維持、また地域経済の振興の観点から、株式会社多摩川で調査や検討、交渉を行い、最終的に取締役会で全員の承認により決定されました。2、仮に今回の案件と同様な相談があった場合も、T 社の案件と同じく、経営状況や必要性、地域振興など、さまざまな観点から調査・検討を行います。代表取締役である市長としては、経営者の一人として、調査内容や審議をもとに、総合的に判断し、最終的には、取締役会で方針を決定することになります。3、取締役会の資料は、会社の経営方針等の意思決定を行うための重要な資料であり、公表することでの会社への影響などを含めて、取締役会で検討が必要です。滝口春明、創成会。問い、萩市の農業に対する考え方は、世界の人口は今後も増え続けて、将来的には食料不足も予想されています。海外からの輸入に依存する姿から脱却し、自国の食料自給率の向上が求められます。萩市の農業を見たとき、後継者不足による生産者農家の高齢化、主要作物である米価の低迷や飼料、肥料の高騰など、多難な経営を強いられている現状に対して、市としては今後どのような施策をしていきますか。また、被災した農地に対してどう対応していきますか。答え、農家の方のご要望等をしっかりお伺いします。コロナ禍や不安定な社会情勢等により、先が見通せない中、国においては食料安全保障の強化に向け、農業施策の基本となる食料・農業・農村基本法を見直す動きも出てきています。萩市としては今後の国の動向を注視しながら、県や関係機関と連携し、支援していきます。また、被災した農地や農業用施設については、国の補助災害復旧事業を活用し、可能な限り農家の皆様の負担軽減を図るとともに、翌年の作付けに影響が生じないよう、早期復旧に努めていきます。その他の質問、本庁総合事務所、支所に配属されているそれぞれの職員の職務に対する考え方について、萩王館の整備について。
一般質問。松浦誠、公明党。問い、発達性読み書き障害に支援を。学習障害の一つである発達性読み書き障害は、文字の読み書きに限定した障害で、学業不振等が現れる疾患です。十分に知られていないことから気づかれないことも多く、適切な支援につなげるため、市での取り組みについて伺います。答え。 早期の実態把握と状況に応じた支援、就学前の健康審査等により早期に実態を把握し、必要に応じて地域コーディネーターとの教育相談や医療機関への受診を進めています。また医師のアドバイスや保護者の意向を踏まえた支援計画の作成により状況に応じた支援を行っています。問い、 e スポーツの活用を。ゲームをスポーツ競技として解釈する e スポーツは今後増加していくことが期待されます。また医療、教育など様々な分野で活用できることから市での活用について伺います。答え、幅広い分野での e スポーツの活用を研究。地域活性化や医療、福祉など幅広い分野で活用が期待されていますが、健康上や教育上での課題もあるため、今後関係課と連携し e スポーツの先進事例等も踏まえ、どのような活用ができるのか研究します。その他の質問、介護・福祉・空間整備に関する交付金の活用について。岡崎隆、立志会。問い、株式会社玉川の新規事業は食品衛生法の許可を得ているか。10月1日付で株式会社玉川は江崎の T 社より漬物事業を1440万円で買い取りました。 1. 漬物事業の加工場は10月に権利移転が済んでいると認識しています。しかし12月に製造された商品の食品表示ラベルには製造所 T 社と表示されていますが、なぜですか。 2. 10月1日以降は株式会社玉川が製造していると答弁されましたが、食品衛生法の漬物製造業の営業許可を得ていますか。答え、玉川地域の振興や発展に寄与する事業を承継。株式会社玉川と T 社との協議により、T 社のブランドや販路などについても事業承継されます。このため、商品ラベル等についても、株式会社玉川が引き継いで使用するということは、両社で決定されていると認識しています。しかし、商品表示の内容や経緯、また食品衛生法の許可については、質問の通告を受けていないことから、株式会社玉川に確認ができていません。今回の事業承継は、地域のブランドや雇用の維持を含め、地域経済や産業振興の観点からも効果的であったと考えています。また、株式会社玉川においても、これにより大きく発展していくことも期待されており、今後の玉川地域の振興や発展に寄与するものであると判断された事業承継です。左表紙、上部、上に横書きの筆文字で議会だより。写真、写真の説明。レストラン店内の写真。中央にカウンター、その奥に厨房が見える。カウンターの向こうに濃紺色のコックコートの男性が笑顔で立っている。吹き出し。あきらぎでレストラン彦六又十郎を営んでいる岡本智之です。元地域おこし協力隊。DIY で古民家を店舗に改修しました。交流を作り、移住者を増やすことを目的としています。どうすれば旭地域が盛り上がるかを地域の方たちと考えており、
現在近くの古民家を宿と店舗にする計画も進めています。吹き出し終わり、シェフの前のカウンターには調味料やカラフルなスパイスの瓶が並び、テーブルには器やトレーが並んでいる。厨房の奥の窓からは雪景色が見えている。写真終わり、表紙終わり。12月定例会のトピック、補正予算を含む24議案を審議し、全件可決しました。百条委員会、萩市の第三セクターである株式会社玉川の新規事業に関する調査特別委員会。萩市議会では初百条委員会を設置。議論白熱、百条委員会は必要か。議員提出議案が上呈され、採決の結果、賛成10、反対7の賛成多数で可決しました。なお、委員長に斉藤慎二議員、副委員長には浅井朗太議員を選出しました。提案理由、萩市が 50% 出資する株式会社玉川が新規事業として令和4年10月より玉川地区内の民間事業所の漬物製造部門を成就、譲り受け、承継した事案について、萩市の関与と公平性等に関する事務処理を調査するため、賛成、反対、それぞれの論点が記載されています。賛成、地元住民から調査を望む声が多い。第三セクターが有償で民間事業所の一部門を買収したことは初めて。地元住民から聞き取った意見と執行部の答弁が違い、どちらが正しいかわからない。今後の第三セクターの役割や方向性について確認が必要。市として本当に公平な取り扱いだったのか。罰則等を伴うことから信憑性の高い審査ができる。反対、憶測発言や誤解を与えかねない発言では賛成できない。百条委員会の前に全員協議会で説明を受けるべき。具体的な不祥事や疑惑が出ていない中、罰則規定まである百条委員会が必要とは思えない。調査項目や範囲が漠然としているので、未回答の答弁も確認の上で対象や項目を絞るべき。取締役会で決まったことを議会が否定することになる。全員協議会であっても信憑性のある調査は可能。メモ、百条委員会とは、地方自治法百条に基づいて設置されるもので、関係者等の出頭及び証言、記録の提出を請求できる強い権限を持っています。YouTube で動画配信開始、インターネットで萩市議会 YouTube と検索。萩市議会 YouTube の QR コードがあります。補正予算。物価・エネルギー価格高騰対策が中心。一般会計補正予算は5億5265万円で、新たに39事業、うち新規8事業、が上呈され、賛成多数により可決しました。省エネ家電への買い替えを支援。電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響を受けている家計の負担軽減と温室効果ガスの削減を図ることを目的に、 省エネ性能に優れた家電製品への買い替えを補助するものです。問い。対象家電は5つです。目的が省エネならば、他も対象になりませんか？答え。この5品目が、家計にかかる家電製品の消費電力の 73.6% を占めているため、対象としました。新規、頑張ろう萩、省エネ家電製品購入支援事業、5,945,000円。エアコン、冷蔵庫、テレビ、温水機器、LED 照明器具のうち、省エネ性能 2.0、2.0 以上が対象。省エネラベルの記載があります。ラベルには、四角い枠、内側には省エネ性能の文字、文字の下に星が5つ並んでおり、今回の基準である星2つの色が変わっています。星の横に 2.0 の文字も記載されています。萩市ホームページの QR コードがあります。不妊治療を市独自に支援。令和4年度から不妊治療への保険適用拡大により、県及び市の助成制度の一部が廃止となったため、自己負担額の増加が見込まれることから、治療費の一部を支援するものです。問い、自己負担が増える治療とはどのようなもので、どう補助しますか？答え、具体的な治療方法としては、体外受精や顕微受精等が該当します。令和3年度の実績では、治療に13万円から60万円程度かかっています。今回は保険適用後の3割の自己負担部分を補助します。新規不妊治療サポート事業187万2,000円。観光クーポンの配布を継続。回復しつつある観光需要を確実に取り込むため、市内宿泊施設に宿泊された方に対し、2000円相当分のクーポン券を引き続き配布するものです。問い、累計でいくらのクーポン券を出しましたか？答え、累計29万人分です。問い、約6億円となりますが、その経済効果がありましたか？答え、クーポン券としては約6億円ですが、宿泊し、買い物もされていますので、それ以上の効果があったと考えています。頑張ろう、萩、安心安全観光地づくり事業、1億700万円。
ピックアップ委員会、議案詳細を審査、行政視察も実施。総務、萩市職員の定年が令和13年度には65歳に。地方公務員法の一部改正により、公務員の定年年齢を2年に1歳ずつ引き上げ、令和13年2031年に65歳とすることになりました。定年年齢引き上げ、管理監督職の勤務上限年齢、定年前の再任用、定年前の情報提供意思確認制度に関する条例の規定の整備改正について一括審査しました。問い、定年が65歳まで延期になることで、組織としての新陳代謝をどう図りますか？答え、役職定年制と若い職員のモチベーションも考慮し、配置などを考えます。問い、部署ごとに職員数の偏りや、60歳以降の希望をどう把握しますか？答え、職員にヒアリングの上で、適材適所となるよう、令和5年度以降検討して配置していきます。 教育民生。遊ぼうや、市外利用者は1人100円に。遊ぼうやは想定を超えた利用者があり、特に市外からの利用者が増加しています。市内の方が利用しやすくなるように、利用料金の改定を行うものです。問い、市外利用率はどの程度ですか？答え、令和3年度は 27.4% でしたが、今年度は年度途中で 41.7% になっています。問い、一度に利用できる人数はどの程度ですか？答え、安全面から間隔を空ける必要があるため、だいたい100人としています。遊ぼうや、改定後料金表。市民等、0歳から高校生等、無料。大人、1人1回100円。市外のもの、0歳から高校生、大人、すべて1人1回100円。なお、市民等は、未就学児1人につき、引率者1人は無料。経済建設。須佐釣り桟橋の営業日を変更。須佐の釣り桟橋は平成11年の利用客数をピークに減少傾向となり、施設の在り方について検討されてきました。そこで試験運用を行った結果を踏まえ、営業形態を通年営業から期間を限定した営業に改めるものです。営業日4月29日から5月5日、7から9月までの土曜、日曜及び祝日、8月13日から16日。問い、施設を廃止しようと考えていたのではないですか？答え、この桟橋は国庫事業で整備しており、廃止すると補助金の返還が生じるため、期間を限定して続けたいと考えています。問い、天然の釣り堀で囲いはないとのことですが、釣果を保つための対策はしませんか？答え、養殖の魚を入れる予定はありません。釣果が少なくなり、利用客が減少すれば検討します。行政視察。総務、生涯活躍のまちづくりを。人口減少についてを、閉会中の継続調査項目の一つとしていることから、生涯活躍のまちづくり施策、日本版 CCRC 構想の取り組み事例について、行政視察を行いました。誰もが生き生きと暮らせるまちづくりを基本ビジョンに掲げる萩市の今後に生きるよう、提案を含め報告をまとめました。11月1日、千葉県旭市、生涯活躍の町、旭形成事業、多世代交流施設、お日様テラス。11月2日、山梨県都留市、生涯活躍の町づくりの取り組み。教育民生、部活動の地域移行と学校給食を視察。今年度の閉会中の継続調査項目を地域医療と学校教育にしていることから、今回は学校教育、部活動の地域移行と学校給食について行政視察を行いました。今後、視察した先進事例を参考に、萩市にあった施策として提案したいと思います。11月14日、茨城県つくば市、部活動の地域移行。11月15日、東京都武蔵野市、安全な食材にこだわった学校給食。経済建設、若者の発想力と行動力で地域を活性化。今年度の閉会中の継続調査項目の一つに、一次産業の振興についてを掲げていることから、これに関連した取り組み事例について行政視察を行いました。両市ともに若者の独創的な発想力と実行力が 地域の活性化につながっており、大変刺激を受けました。11月17日、三重県いなべ市、まちづくりの拠点施設、にぎわいの森。11月18日、奈良県五條市、テキサスゲート設置による鳥獣被害軽減について。なお、テキサスゲートとは、イノシシやシカの侵入防止対策として、道路面にグレーチングを敷くことで、車両の通行を可能にしながら、動物の侵入を防ぐものです。特別委員会、中核病院形成に向けて議論。中核病院形成に関する調査特別委員会では、10月26日に第4回診療科目、12月19日に第5回医療機能をテーマとし、議員間討議を行いました。第4回、基本合意遅れるも、統合目標時期は変わらず、市長出席のもと、基本合意に向けた現状説明がありました。現時点では、基本合意へ向けた様々な確認をしているが、調整に時間がかかっていること、統合時期は変わらず、令和6年4月を目指しているとの説明がありました。各委員から、1、高度医療を担う必要はないか、2、放射線治療は市民からのニーズが強い、採算は大事だが検討すべき、3、二次救急体制を充実させて利益を得、不採算部門に補填する考えもある、4、医師確保のためには魅力ある病院にすることが重要、5、市民の納得が得られるような診療科目にする。6、萩医療圏の中核病院としてどのような特徴あるものにするかの議論が必要。7、産科、小児科、婦人科、不妊治療は連携を取りやすい体制が必要。第5回、望ましい医療機能を議論。今後の調査項目を検討。執行部から医療機能に関連した二次救急や小児・周産期機能、がん対応機能など9項目について説明がありました。また今後の調査項目について協議を行いました。各委員から、1、回復期リハビリテーション機能の新設は評価できる。2、緩和ケア・終末期は一般病床の個室などを想定してはどうか。3、放射線治療の要望はあるが、コストだけで判断するのはどうか。4、地域医療は中核病院だけでなく、医療圏全体で調整することが重要。5、里帰り出産は現状では不安がある。女性外来への対応、助産師の活用なども視野に入れてはどうか。6、僻地診療の機能を維持することについても、診療所と連携することが必要。編集委員一同でお詫びします。前号の萩市議会だより第66号の大事で大きなミスがありました。萩東中学校の世良さんの原稿は正しく書かれていました。しかし編集作業の過程で縦書き表紙の大事、議会だよりの義の一部が消えてしまいました。大事を執筆してくださった世良さんとご家族の皆様、市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は一層留意して編集作業に取り組みます。今回改めて世良さんの大事を掲載させていただきました。編集後期。今年度の議会だより編集は3回目になり、作業のスピードが速くなりました。ところが、前回大きなミスをしてしまい、落とし穴に落ちた気分です。反省しています。議会だよりの編集を通じて、望んでいた市民にとって分かりやすい紙面作りを学ぶ研修も始めました。今年はさらに充実した紙面になるように、広報委員一同、 決意を新たにしています。本年もよろしくお願いします。以上で萩市議会だより2月1日号を終わります。音声訳は萩音訳サークル U でした。